皆さん、おはようございます。先週、クレーメキリスト教会の変革、この教会の FCB で簡単にご紹介しました。1961年、昭和36年5月21日に第1回目の礼拝が持たれました。その日の集合には、ペンテコステという言葉は見当たりません。けれども、その年、1961年の復活祭が4月2日でしたから、それから数えて52日目が5月21日に当たりますから、この教会の歴史において、最初の聖日礼拝がペンテコステに始まったことは、大変素晴らしい記録だと思います。新約聖書の使徒の働きによると、50節、このペンテコステの日に、主イエスが約束されていた通りに、聖霊が下り、聖霊によって力を受けた人々が、エルサレムからユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てにまでキリストの福音を伝えるために出てきました。助け主なる聖霊が下り、弟子たちが力を受けて、教会が誕生したことを祝う大切な聖日が、今朝のこのペンテコステの礼拝です。使徒の働きの1章の8節をもう一度にします。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。イエス、教会の暦には三大聖日があります。皆さんよくご存知のように、救い主イエス・キリストの誕生を祝う12月25日のクリスマス、降誕節に始まり、そして毎年3月下旬から4月上旬に迎えられる主イエス・キリストの復活を祝う復活祭、イースター、そして3番目の大聖日が復活祭より数えて50日目に訪れるこの五旬節、ペンテコステの礼拝になります。プロテスタントの教会の中でクリスマスとイースターほどにはペンテコステを強調しない教会もあります。また逆にペンテコステの礼拝は強調するけれども、クリスマスイースターをあまり強調しない教会もあります。私たちの教会ではこれからも教会的を大切に守っていきたいと思います。年間の礼拝を通してクリスマスに主イエス・キリストの誕生を祝い、イースターに主の復活を共に祝い、弟子たちにより教会の働きが始まったことだけではなくて、聖霊が今なお私たちに力をと、そして命を与えてくださることをこのペンテコステの日に覚えたいと思います。今朝ご一緒に旧約聖書のエゼキエル書から、創造主なる神が私たち人間に霊的な命を与えてくださる方であることを見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主聖霊の働きがそれぞれの心の地に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは啓示宗教、または黙示宗教という言葉を聞いたことがあると思います。この啓示宗教という言葉が辞書に次のように定義されています。人間の理性、感情、宗教性に基づく 自然宗教に対して神の恩恵によって示されたものに基づく宗教である広辞苑に記されています。唯一まことの神が聖書の言葉を通してご自身の意思や計画を掲示していることを私たちは信じています。ですから私たちは聖書の言葉を大切にしています。聖書の言葉を通して神はご自身を表して掲示してくださっています。私たちは毎週こうして礼拝に集い、聖書の言葉に耳を傾けます。神が作られた自然の中に表された神の栄光を感じたときに、創造主なる神を礼拝し褒めたたえることがあっても、美しい山や川や海、また木や石を礼拝の対象とすることはあります。旧約聖書の預言書にはさまざまな預言が神からの啓示として記されています。中には気味の悪い啓示もあります。今朝エゼキエル書37章の箇所もその一つです。預言者が連れ出された谷はひどく干からびた骨だらけだったと37章の一節二節に記されています。もう一度一節二節を読みします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちている。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。このような目視的な幻を見せることによって、神は預言者にどのようなメッセージを語ろうとしておられたでしょうか。続く37章3節から10節見ていきます。大変気味の悪い場面を預言者エゼキエルに見せた後で、神は人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか、預言者に問いかけます。預言者エゼキエルは大変懸命に答えました。神を、主を、あなただけがご存知です。もし皆さんが全知全能なる神に同じような質問をされることがあったら、正解はこの答えです。神を、主を、あなただけがご存知です。これだけは覚えておくべき賢い答えだと思います。神は預言者にこれからご自身がなさることについて預言者に語っていきます。4節の続きを読みします。これらの骨に預言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るという。お前たちは私が主であることを知ろう。谷間を埋め尽くしているこの干からびた骨、預言者が語る神の言葉、メッセージを聞き、神によって吹き込まれる息を通して生き返ることができました。ここにその状況を描いた、イラストというんでしょうか、写真がさっきありましたよね。こんな不気味な状況ですね。この方の骨が、神の吹き込まれる息を通して生き返ることができました。聖書の中で最初に神が人間にご自身の息を含まれた箇所を皆さんはすぐに思い浮かべることができるでしょう。創世記の2章の7節にこの言葉があります。創世記2章の7節をお読みいたします。その後神である主は土地の地で人を形作り、その花に命の息を含まれ、そこで人は生き物となった。ヘブル語でこの土を意味するアダマに似ていることから、最初に神に創造された人間はアダムと名付けられました。 土から与え作られた人間には神ご自身の命の息が吹き込まれました。これと同じ命の息を神は干からびた骨に吹き込まれ生き返らすことができました。詩編の作者は被造物である人間の命を維持してくださる方も創造主なる神であることを詩編の104編29節から30節に記しています。神の息、命の息、すなわち御霊が注ぎ込まれると人間は生き返ることができます。旧約聖書の詩編の104編29節30節にします。あなたが御顔を隠されるとき彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に己の地に帰ります。あなたが御霊を送られると彼らは捨てられます。またあなたは地の表を新しくされます。伝統的にこの聖霊降臨ペンテコステの時に朗読されるこの詩編104編は、神の息である御霊がこの地に送られるとあなたは地の表を新しくされます語っています。エルサレムから地の果てまで神が教会を通して罪のために堕落して霊的に死んでいる人間の地の表、すなわち世界を刷新するために聖霊を使わせてくださっていることが分かります。3番目に神は11節から14節を通して預言者にこの気味の悪い啓示の解説をしていきます。エゼキエル書全体を見るときに33章から39章にかけてイスラエルの民が続けて行っていた偶像礼拝の罪のゆえに神の怒りとそして裁きが下り崩壊したエルサレムの状況が記されています。敵の国への捕囚として連行されるんですが、将来神の憐れみと恵みによってエルサレムの復興のためにイスラエルの民がもう一度自分たちの町に帰還する希望のメッセージがこの箇所に記されています。ネブカデネザル王が率いるバビロニア帝国軍の侵略によって崩壊したエルサレムの神殿や町はひどく荒廃しています。37章の11節にあるようにイスラエルの民は文字通り霊的に干からびて死んでおり、希望もなくなり捕囚によって民は分断されていました。11節、主は私にこうせられ人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ彼らは私たちの骨は干からび、望みは消えうせ、私たちは断ち切られると言っている。このように預言者が見た干からびた骨とは崩壊したエルサレムの町同様に霊的に死んでいたイスラエルの民を指しています。救いの希望がない絶望的なイスラエルの民の状態は人間の目には回復不可能に見えても、全知全能なる神の恵みを通してなされるイスラエルの民の回復は可能でした。民の不従順を許しその霊的な回復を可能にしてくださる希望のメッセージがここに記されています。12節には神ご自身がその息、命の息である御霊を干からびた骨に吹き入れられると、骨に命が回復し霊的に死んでいた民を墓から引き上げイスラエルの地へ再び連れ戻してくださるというエルサレムの復興の約束があります。不従順で不信仰だったイスラエルの民がもう一度神の恵みによって偉大な力を見て神のもとに立ち返り、神を主として知る、ここに父なる神との和解、関係回復の希望が記されています。続く37章13節14節にします。 私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御言葉。先ほどもしましたけれども、今朝の第三礼拝では洗礼式が執り行われます。ペンテコステの聖日に洗礼式を受けることは大変意味深いことです。罪人として霊的に死んでいた者が、神の恵みによってそれぞれの罪を悔い改めて、聖霊の助けによって神の息、命の息を受けて新しく神の子として生まれ変わることを象徴している、このバプテスマを受けるのに大変ふさわしい日だと思います。洗礼式でそれぞれが父なる神を主として信じ受け入れたことを告白します。霊的に死んでいた者が神の息、聖霊を受けて生き返ったことを、蘇ったことを一緒に祝う時です。エゼキエル書の37章、8節から10節に記されているように、干からびた骨が大きな音を立ててつながることができ、筋がつき肉が生じ、皮膚がその上を覆っていても、命が吹き込まれてなければ生き返る、自分の足で立ち上がることはできませんでした。外見上は何の問題もなく、皮膚に覆われて肉があり、筋がしっかりと骨を覆っていても、骨の中に、体の中に命の、神の命の息が含まれてなければ立ち上がることはできません。全てのパーツを持ってロボットを組み立てることができても、最後に電流を流さなければロボットは動きません。生まれつき罪人の人間がそれぞれの罪を悔い改めて、父なる神を知るために、神との正しい親密な関係を回復させるために、主イエスは十字架にかかってくださいました。私たちがいつも神と共に生きることができるように、助け主である聖霊を与えてくださいました。新約聖書の、テトセの手紙3章5節6節をお読みしたいと思います。新約聖書テトス3章5節6節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみの上に聖霊による神聖と方針との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主であるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。霊的に私たちが干からびることがないように、私たちの霊的な命が日々この聖霊によって、神の息によって維持されていることを感謝し、助け主である聖霊が与えてくださるこの命の息を私たちの心の内に循環させていきたいと思います。まだ主イエスキリストを人生の主として受け入れてない方がいらっしゃるならば、霊的な命の息を、神の息を心の内に信じ受け入れることをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。恵み深く憐れみ深い愛する天のおっしゃる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日のペンテコステの聖日礼拝をありがとうございました。あなたが私たちを生き返らせるために、また私たちが日々霊的に生きていくことができるように、助け主である聖霊をあなたの息吹として与えてくださったことを感謝いたします。 どうぞ私たちがこの聖霊により頼み、聖霊と歩調を合わせて日々歩んでいくことができますように、私たちの心の内に聖霊がいつも住み働いてくださいますように、その導きに私たちが聞き従っていくことができるように助けてください。今朝のエゼキエル書にもあるように、あなたが私たちの主であること、また全知全能なるあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださることを覚え、感謝してこの御言葉に聞き従っていくことができるように助け導いてください。今日特に第三礼拝で洗礼を受けるクリス・ホランドさん、そしてオリービアちゃん、あなたがこの親子を祝福してくださり、あなたの命の息を受けて定的に成長していくことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。